改めまして皆様おはようございます。今日は詩編119編89節から96節とヨハネによる福音書15章の11節から12節までを2つを取り上げてお話をさせていただきます。今から78年前、1945年8月6日午前8時15分、時の大統領の命令により、アメリカは世界で初めて原子爆弾を私たちの国、日本の広島市に投下しました。キノコ雲の下では無数の市民が、その時熱線で焼き殺された市民は約15万名ほどというふうにも言われていますが、瞬時に焼き殺されました。かろうじて生き残った広島の市民たちは、水をくださいと言って水を求め、苦しい、助けてほしいと助けを求めました。そのありさまは、詩編が示す平和、シャロームとは全く異なる、まさに生き地獄でありました。生き残った被爆者たちは、差別と戦い、さまざまな苦労を重ね、紆余曲折を重ねながら、それでもなお核のない世界を作り出す働きとして、子や孫やひ孫に語り継ぐ働きを選び取ったことは言うまでもないことであります。多くの生き残られた、生存された被爆者たちが、語り継ぐということが生き残った者たちの使命なのだと、死んでいった仲間たちに対する責任なのだと口々に語られています。使命とは、英語にしますとミッションですね。ミッションとは伝道とも言われます。また責任とは、英語ではレスポンシビリティであります。応答していくこと、応答していく責任を私たちはあるんだということを、生き残られた被爆者たちはそのメッセージを死者から受け取ったのであります。まもなく私たちは死者の魂、先祖の魂を迎えるお盆という時期を迎えますが、少なくとも死者と生きている者、聖者との交わりにおいて、私たちは死んでいった者たちからのメッセージを次の世代に語り継ぐミッション、使命、伝道という働きを神から託されていると言っても過言ではありません。さて、先日広島で G7 のサミットが行われました。なぜ開催地に広島市が選ばれたのでしょうか。私は僭越ながら、ウクライナへの支援を取り付けるための口実に過ぎないとの印象を持っています。しかも広島ビジョンには、核兵器禁止条約への批准について言葉は一つもありません。これが広島の選挙区から当選した首相と、また首相の連れ合いであるミッションスクール出身の広島女学院の卒業生である首相のお連れ合いがわきまえる見識といったものなのでしょうか。じくじたる思いに駆られておられる 被爆者たちのためにまず祈りたいというふうに思います。さて、亡き父が残した俳人金子トータによる監修の365日で味わう美しい季語の花では、この広島の被爆、広島原爆投下の日である本日8月6日の花はなんと夕顔でした。夕顔は夏の夕方に白い花が開き、翌朝にはしぼんでしまいます。儚げな美しさを象徴しているかのように野趣あふれる花です。北アフリカと熱帯アジアの原産で、夕顔はウリ科に属するスル科の一年草であります。日本には平安時代に中国から伝わったと言われています。夕顔の果実から甘氷が作られます。夕顔の実をふくべとも言い、それを干したものとして甘氷と名付けられました。夕顔はもともと庶民的な花でしたが、源氏物語で光源氏が夕顔の花を摘もうとしたとき、心あてにそれかとぞ見る白露の光添えたる夕顔の花と和歌の書かれた扇を渡され、よりてこそそれかとも見め黄昏にほのぼの満つる花の夕顔と返しの歌をしたことから、夕顔は美しい女性、そして美人薄命を象徴する花となりました。さて、私は今社会福祉法人キリスト社奉仕会大牟田敬愛園という障害者総合支援施設で働いています。私が属している部署は入所、入るところと書いて入所と言い、新勝田地町にある私たちのこの施設を住まいとしている利用者さんたちの生活全般の支えを、支援を行っています。定員36名のうち、全く外で長期の療養をされてある1名の方を含んで入院者5名を除き、緊急のショートステイ1名を加えた32名の利用者さんたちがおられます。職員は日中と夜勤等に もちろん分かれるのですが、特に日中は私の部署は常時10名から12名の体制で、食事、排泄、入浴、レクレーション、健康や医療、生活管理などの支援をしています。実は私が勤める法人の理念は、先ほど丸田さんが読んでくださったヨハネの福音書第15章の12節、互いに愛し合いなさいなのです。互いに愛し合いなさい。理念には4つあって、1つ、障害とは尊厳ある人格の一つの個性です。つまり障害は一つの個性なのだという考え方に立ちます。私たちは互いに愛し合いなさいと言われたキリストの言葉に従い、障害のある人が自分の尊厳性を保ちながら大牟田の町で一市民として平等に生きていくことを目指します。これが第一です。第二には、私たちは障害のある人も障害のない人も共に地域の社会の中で自分らしく当たり前に生活していける社会の実現に向けた拠点として活動していきます。自分らしく当たり前にという言葉の表現は、今から40年以上前の大牟田の町では到底考えられないことでした。 ノーマライゼーションなどという言葉とは全く無縁な、今もある座敷牢とか隠すこととか、いろんな差別悩みに障害者たちは苦しめられていたわけです。3番目ですが、私たちは社会の中で差別抑圧され、弱い立場に立たされている方々と出会うことを基本として、そこの方々の生の声に耳を傾け、そこから学ぶ視点を大切にします。これが第3です。生の声に耳を傾ける、とてもいい言葉なんですが、実際大変です。実は私は金曜日の夕方、この3ヶ月、いえもう4ヶ月以上お風呂に入っていない A さんという方を説得しておりました。お風呂は体をきれいにして清潔に保って健康維持のために必要なんですといった原理には A さんは通用しません。1時間近くですね、いろんな話をしました。私はキリスト教徒なのですが、お盆の話もしました。ねえねえ A さん、もうすぐお盆ですよね。きれいな体にしてご先祖様をお迎えしません？なんでキリスト教徒の私がこんなことを言うんだろうと思いながらも、やっぱりきれいな姿でご先祖様の前に立ちましょうよって言ったら、って言いながら考えて、そして A さんはとてもおしゃれな人なんです。だけどもちょっとした機会でお風呂に入るのをもう嫌だと言ってずっと風呂に入ってなかったので、 A さんが選んだシャツですね、いろいろとコーディネートをしました。上は青のギンガムチェックのシャツで、下はわざわざクリーニング屋に出したジャージ、そしてタオルはとってもなんていうか、とってもなんていうか愛らしい感じのチェックのタオルとかいろいろ組み立てて、即興のファッションショーを自分はしたんですね。そしたら八百屋ごそごそ動き始めたんです。よしやったと思ってですね、動き始めたぞと思って、でじゃあそろそろお風呂に入りませんって言ったら、そこって言うんですね。そこっていうね、何がそこなのかなと思ったら、トイレのドアのそばにですね、白い買い物バッグにくるんで、きれいにくるんで、浴室用のタオル、そして着替え、全部きちんと A さんはいつでも風呂に入れるようにしていたんです。そのことに対して自分に気づかせようとしてくれたんですね。もちろん歩くのが大変なので、浴室用のですね、とても派手なオレンジ色の浴室用の車椅子も当然部屋のドアの横に据え付けました。これに乗りましょうって言ってそして乗ってもらって、浴室まで帰国を引いてですね、もう4ヶ月お風呂に入っていない彼の頭はですね、シャンプー10回ぐらいしたんですけども、なかなか取れなくて、ボディーソープも 3,4 回つけてゴシゴシしながら、それでもさっぱりしたなって、ありがとうってそう言ってくださったその姿、その声を私は忘れたくないなと思っています。なんと渡辺さんってブローしてって言ってドライバーをかけてですね、ブローもしたんですけども、まあそういうことです。生の声に耳を傾ける、そこから学ぶ視点っていうのはそういうことなんですね。第4番目に、私たちは障害のある人たちの基本的人権を尊重することを第一とし、そこで働く者も含めて共に生き生きとできる場であることを目指します。これを第一にしています。つまり利用者さんたちだけでなく、働く者もいろんな課題を抱えた人たちがいるんだということを、だけど共に一緒に生き生きとできる場であることを私たちは目指すんだというふうに考えるのがうちの法人です。まあそこまで言いますと、なんですかね、先日、私の上司から怒られた言葉を思い出します。渡辺さんはいつも不満たらたら、不満いっぱいですよねって、それにまず怒られたんですね。今日の説教題、喜びいっぱいですね、全然違います。 不満たらたら不満いっぱいです。もうちょっと前向きに検討したらどうですかということを何べんも何べんも言われています。まあでもそれでも、できるだけと言いますか良い耳で聞いて実践していきたいというふうに考えています。職場では責任者として勤めています。上司と部下との間で悩みながら利用者さん、いろんな利用者さんがいますが、ちょっとしたボスの利用者さんもいるんですけども、そんないろんな人たちとの間の中で悩みながらも気持ちはいつも前向きに、不満いっぱいではなく喜びいっぱいで前向きにして同僚さんたちや利用者さんたちに寄り添いながら福祉とは何なのかということを模索しつつ働いています。私が働く力の源は私自身のうちにはありません。家族や同僚たちの応援がとても大きいです。ネヘミヤ書に死を喜ぶことはあなたたちの力の源だという言葉を皆様はご存知でしょう。死を喜ぶことこそが私の力の源なんです。そしてもう一つあります。それは毎朝うちで、ですね、血圧を測ったりとかですね、体重をもちろん測るんですが、一番大事なのは検温です。脇に挟んで検温するんです。なぜかというとですね、熱が高いままで職場に行ってはいけないんです。もしも36度9分ぐらいだったらですね、抗原検査をちょっとして陰性だったら初めて勤務していいという、そのことはしっかり守らないといけないんです。結構朝の忙しい時間にですね、検温をこうやって挟むのを挟んで、脇に挟んで検温するのは時間がかかります。そのこともあって私は毎朝測る検温チェック時に一緒にお祈りしています。一生懸命祈ったからといって、まあ、事態が良い方向に進むというわけでは必ずしもありません。でも大切なことはお祈りをしなければ自分の心の内から次々と湧き上がってくる仕事上の不安、不満、相手に対する疑い、妬み、嫌ですけど恨みなどに支配され、足元から本当にさっと救われてしまう経験を何度もしました。足元からです。不満ばっかり言ってるとやっぱり危ないんです。事故の要因になります。ハラスメントの要因になります。キリスト教では救いを大事にするでしょ。なのに不満に足元を救われたとしたら、それは救いの本質を見誤っているというのではないでしょうか。脇に体温計を挟みながら、まず最初に主の祈りを祈ります。割合早く終わってしまうんですね。天に増します我らの父よって、皆様も早く終わられるかと思うんですが、その次にじゃあ何祈るかというと、東京で暮らしている長男と長女のために祈ります。そして長男のと長女、長女はまだクリスチャンではないんですけれども、2人が通う教会のために祈ります。そして私はもう両親が亡くなったので、連れ合いの父と母、義父と義母のために祈ります。また当然職場の利用者や同僚仲間たちのために祈ります。さらに久留米教会の踊り慎一郎先生や夢木主事をはじめ、めぐみ先生をはじめとする幼稚園の保育者や子どもたち、教会の皆さんのためにも祈ります。祈ったからじゃあどうなるのっていう人もいるかもしれないんですけど、やっぱり祈らないとなんかモヤモヤしちゃうんです。モヤモヤしちゃうと事故に遭う、その危険性はいつも抱えていますので、かなり、まあ自分の家族からかなり延長していますけども、教会や、恵みの園も含めて祈っています。毎日毎日祈っても効果はあるのかどうかはさっぱり分かりませんけれども、祈り続けることによって私が知るのは、一つには私の心の内には喜びというものはほとんどないんだなということ。つまりちょうどコップに麦茶を入れるような感覚でいうと、コップの中に喜びは私はほとんどないんです。だから上から主の喜びによる満たしを必要として います。主の喜びの満たしでいっぱいになったこのコップ、麦茶いっぱいになっているコップを飲むと、ああと言って救われた気持ちになりますし、喉の渇きが潤うのです。また二つ目には、私は祈り続けることによって大勢の仲間たちが私のために祈ってくださっているのを改めて知らされました。祈るということは連帯やチームを生み出すということを教えられたのです。そして三つ目には、なんていうか、神様にこれだけ祈ったのだからというのも厚かましい考え方ですが、神様にこんだけ祈ったのだから、あとは精一杯職場で頑張ればいいのであって、一番最後のところは神様に全部お任せしたらいいんだという気持ちへと変えられていくことをまず知らされました。祈ったから病気が治った、祈ったから人と人との人間関係のトラブルが収まったなんていうことはほとんどないんです。でも祈ってるっていうこと、そして仲間たちが祈ってくださってるっていうことを知るのがすごく力になるんですね。そしてこんだけ祈って祈られているから、一番最後のところは神様がどうにかしてくださると言って、もう本当に無責任な信仰なんですが、そういう気持ちに変えられることが実はとても嬉しいのです。だから主を喜ぶことはあなた方の力の源だとネヘミヤ記に書かれてあることはその通りだなというふうに思ったのです。だから今日の礼拝では、上司に怒られた、あなたは不満いっぱいではなく喜びいっぱいにしてみようというふうに思ったのです。フィリピの4章、そしてヨハネの福音書の第15章、これは単にどうぞというおすすめではない御言葉ですね。どういう御言葉かというと、ヨハネによる福音書ではイエス様のこれ遺言に近い言葉です。もうすぐイエス様は亡くなるんです。殺されていくんです。殺されることを分かっていて弟子たちに命令を下したんです。また使徒パウロは獄中の中においてフィリピの信徒への手紙を書きました。書いたというか口伝で書いていただいたんですね。パウロもまた間もなく死ぬかもしれないという恐れの中で命令を下したんです。だからただ単に上から目線で言う命令とは違って、命を懸けた救いに関わる命令なんです。だから聞かんといかんのです。聞かなければ私たちの信仰は本当に崩れてしまうんです。親の命令は聞かんでもいいなんていう言葉は語弊あるんで言いませんが、親の命令よりもイエス様の命令、パウロの命令は、命を懸けた命令はお互い聞きましょう。詩篇119編、これはとても長い、祈りの花束です。もうこんな長い文章嫌だと思われた方もおられるかもしれません。でも実は詩篇119編は別名祈りの学校とも言われている詩篇なんですね。学校です。私たちは生徒です。校長先生は神様で、教務主任がイエス様ですね。この感覚で詩篇を読んでいくと、難しい言葉もスーッと気持ちの中に入ってきます。つまり作り主である神をあなたの言葉、神の言葉、神の誠、神の裁き、神の律法、神の諭し、神の定め、神の戒めに対する支えてくださった神様へのありがとうの、これ関西流のイントネーションですね、ありがとうなんですね、ありがとうの気持ちを込めたこの賛美であり、そしてあなたの愛に応えて私生きていきますねという決断の言葉が詩篇の119編に込められています。生徒と先生との信頼関係のない学校ほど目も当てられない学校であります。学級崩壊でありましょう。でもここには神と私たち教務主任であるイエスを介在とした信頼関係があるから、これ読んでいけるんですね。 あなたの裁きが嬉しい、あなたの裁きを楽しみとしているなどという感覚は、これは読み続けていくと分かるんですね。普通裁きは嫌です。でも本当にきっちりと神が裁いてくださる、そのことを信頼するからこそ、この詩編という学校は生きてくるのではないでしょうか。さて、関東言にも記しましたが、7月上旬私は、連れ合いとともに道東に旅行をしました。その目的は、連れ合いがはるか昔々に過ごした町を訪ね、連れ合いの父親ですけども、父親母親が、連れ合いが過ごした会社の社宅の跡、そして当時行っていた小学校を訪ねることでありました。日曜日は教会の礼拝に出席し、礼拝後は牧師夫婦に、釧路湿原国立公園をが一望できる細岡展望台というところに案内をしていただきました。目の前に広がる豊かな広い大自然の中で、私たち人はただの一点、ひとしずくに過ぎないのだと改めて教えられました。これまでずっと温めてきた聖書といいますか、詩編の御言葉がその壮大な光景とともに立ち上り、身が震えました。聖書を体感した出会いでありました。彼女の牧師夫婦は74年を過ぎてもなお、私はね、次の赴任地が示されるようにと祈っているんだと祈っておられました。そしてあの人この人を助けんといかんと奔走されておられたんです。その姿を目の当たりにして、私はあまりにも小さなことに終始している自分自身がとても恥ずかしくなったのです。人生の主役は俺だとか私だとかって皆さん考えておられると思います。当然です。人生の主役は私なんです。そして人生の決断は私が決めると皆さん考えておられています。当然です。でもゆっくり考え直してほしいんです。そして大きな大自然を前にもう一回考え直したときに、果たして人生の主役は俺なのか私なのかというふうに考えたのです。つまり私の人生の主役は私自身じゃなくて神様なんだ、イエス様なんだということ。そしてその人生は一人きりで歩むのではなくてチームで歩んでいきますから、チームの監督こそ主なのではないか、イエス様なのではないかと考えたんです。なので私は牧師夫婦に約束をしました。人の文句を垂れてあれこれと言う前に、まず自分のこだわりとか自分の過去は一旦主の前に置き、主に信頼して牧師先生と教会に祈っていただく、そんな当たり前のことからもう一回信仰生活を始めてみたいと。旅でたくさんのことを教えていただいたというふうに思いますし、そして今も教会の皆さんや職場の仲間たちからたくさんのことを教えていただいています。8月6日原爆投下の日、皆さんの新しい1週間の旅立ちの上に天来の格別のご加護と平安を慎んでお祈りをいたします。祈ります。神様、私たちを正しく祈らせてください。私たちを正しく信仰者へと導いてください。私たちの人生の主役は私じゃなくてあなたなんだという決心をもう一度与えてください。私たちの人生の監督はあなたなのだというその真理を、信仰、希望を持って新しい主を歩むことができますように、救い主にして慰め主である平和の主イエス・キリストの御名によりお祈りをいたします。アーメン。